脱帽してるわけですよね。でもね、もう強制でもいいから、一回ボードゲーム刑務所みたいなの作ってですね。
刑務
ああ、
所。
そうね。
閉じ込めるん
そう、もう全員、そう、閉じ込めて男女囚人たち集めて、ボードゲームをさせてごらん。もうみんなね、心が満たされます。あ、そっか、別に、ボードゲームでもいいじゃんって。
なるほど。網走刑務所にプレゼンしに行こう。もう、あ
あり な
だ
がち、これ、社会的な話になってきましたね。
ほんまに。
ああ、出馬しようかな。
うせや。
刑務所にボードゲームをっつってね。ええ。はい、始まりました、ホラボド。今回は2025年最後の後ろ向きラジオでございます。イエイエイ。
おー、最後だった。
もう25年に未練はないし、26年なんてどうでもいいし、もう、
え、どうしたん、どうしたん、大事ですよ。いやいや、26年が戦争が起きないことを祈って、日本はね。
起きないとでも思ってるんですか、あなた。
どういうことやばい。いやいやいや、ちょっとそういう思想は持ち込まないで、この番組。
そう、226事件もあったでしょ。
え、もうええって。オーストラリアでなんかまた発砲事件とか、もう世の中は暗い話ばっかりですけれども、
はいはい、
そんな中でもね、ホラボドはとりわけ、後ろ向きでいこうというね。
はい。
まあ、そんな、今回もお送りします。パーソナリティは私モミ、そして
バックをダッシュイカです。
ダッシュをバック田辺です。
え、ちょっと待って、ついていけていない、萩野どこかで。
残念ですね、萩野さん。まあ、今回はね、いつものイカさんと田辺さん、プラス、ボードゲーム会主催の萩野友香さんに来ていただきましたけれども。
珍しいな、なんか。
そうなんですよ。この組み合わせがね、珍しいのはね、田辺くんと萩野さんが一緒に出るとね、喧嘩ばっかしよるからね。言い合いばっかしよるからね、そういうのを避けてきたんですけど、今回はね、テーマがテーマだけに、ちょっと萩野さんにぜひね、ヘルプしていただこうという、まあ、そういった考えなんですが、まあ、とはいえ、通常回の手を取っていきますので、まずは最近あった出来事を教えていただきたいですね。最近あった出来事。は
い、え？そんな出来事ってある？ねえよな！
ねえ、いやいやいや、なんでテンション高い。なんかテンション高いな。
どうしたどうした、
どうしたん
や。いや、ちょっと喋るの楽し
い。いやいやいやいや。じゃあ私からいいですか。
どうぞ。
まあ、私ね、最近ね、自分がつくづくほんといやらしいな、というかね。
エロいってことですか？
いや、そういう意味じゃなくて、人としてあんま良くないな、とね。
え？
思うようなことがありまして。っていうのも、まあ、私がゲームを手放そうと。
は
あ、1年に1回ね、整理整頓するんですけど、まあ、その都度100から150作品ぐらいを手放すわけですよ。で、まあ、売りに行ったり、フリマで出したり、友人に買ってもらったり、みたいな形なんですけど、まあ、うちのゲーム会に来てくれているしおりちゃんっていう子がですね、まあ、とあるおもげですわ。まあ、言っちゃいますけど、ジンですね、ジン。はい、バネットさんから海外品でジンが出て、で、今は、ホビージャパンから日本語版が出たジンっていう、まあ、これもね、いいゲームなんですよ。私も何度も遊んでね、めちゃめちゃ盛り上がったんですけど、ただまあ、もう動かなくなっちゃったんで、うちの会ではね。だからまあ、手放そうと。はい、泣く泣く手放そうとしたら、まあ、しおりちゃんがね、その、私それめっちゃ面白かったから買うわと。で、それももう超格安。まあ私基本的に駿河屋さんの買取価格より低く売るんで。
駿河屋で3000くらいかな。
駿河屋のね、買取はね、その時は4000いくらだったんですけど、
もう結構高いやん。
2500円くらいでお売りしまして。はい。で、まあそん時ですよ。自分がつくづくやだなっていう瞬間があったんですけど、しおりちゃんがですね、買って早々、もみさん、これ、今度、ゲーム会持っていくから、インストしてねって言われたわけですよ。
まあまあまあまあまあ、なんとなく想像はついたね。
これまあ、皆さん、お気持ちわかるかなって思うんですけど、手放したゲームのインストは嫌です。 しかも、なかなかのおもげなんで。
うん。
まあね。まあね。
これ、いや、インストして、タク立てる元気があるんだったら、打ってないから。
うん。
うん。
なので、まあ申し訳ないけど、すんません、つって。断りましたわ。やりたくないですっつって。
やりたくないです。
なんでって言われましたよ。なんでって。インストできるでしょって言われて。いや、インストできるけど、それをし続けたら君が成長しないし。
頑張ってほしいけどね。
まあ、そうね。なんか一生懸命ね、携帯にメモして、なんとかインスト頑張ろうとしてましたけどね。やっぱどれだけモミさんがうまくインストできてるのかっていうのを痛感したらしいですね。
ああ、自分でやってみるとね。
そうなんですよ。そう、インストってほんと人のインスト聞いてたら、いやーなんか、わいわかりづらいなーとか、下手やなーとか思いがちですけど、あながち自分がやったらもうとんでもなく大変ですからね、インストってね。
そうよ。
ねえ、まあ。そういった、ちょっとね、最近自分を見つめ直すイベントがありましたね。
うん。
いや、もう、しゃあなくないですよね。見つめ直すも何も。どうしたらよかった？
いやいや、それは心よく、お任せろ、つって、やってあげる。まあ、ゴキポとかね。めちゃめちゃ簡単なやつだったらいくらでもやってあげるけど、ちょっと打ったおもげのインストは厳しかったな。
まあ、でも断るのも親心な気するけどな。
まあ、今後の成長に期待ですね。はい。はい、まあ、そんな感じですけれども、他ありますか？
じゃあ、はい。
お、田辺くん。
よし、今日はカットされずに行くぞ。
え、カットされんの？
いつもされますから、彼は。
そうなんだ。
ばっと言います。最近、急に、ちょっとの間だけ、犬を預かることになって。
おうん。
あ、なんか、ツイートしてた。
ちょっと見たよ。
そう、小型犬なんですけど、
うん、
そう、彼女の姉が北海道かな、うん、に旅行に行くから、ちょっとだけ3日間ぐらい、犬預かってくれ、って。
あらあら。
うん、犬が来る、
うん、犬が来る、
何そう。一回追ったことないけど、トイプードル。オスの。
ほうほうほう。
が、家に来たんですけど、
うん、
まず改めて、小型犬って言ってんすけど、そこそこでかいんですよ。
あまあまあまあまあまあ、思ったよりね。
で、オスのトイプードルで、めちゃめちゃ人懐っこいんですけど、めちゃくちゃ暴れ散らかすタイプのやつやったんで、
あ
3日間家しっちゃかめっちゃかみたいになってて。
つら。
で、初日はまだ良かったんですけど、
うん、
その日の夜に、僕遅く帰ってきて、で、たまたま彼女の友達も家に遊びに来てて、まあ、犬が来てるからっつんでね、
うんうん。
で、ちょっと、私トイレ行ってくるっつって、彼女トイレ行って、
うん、
で、その間、こう二人で話してたんですけど、なんか、チャプチャプチャプチャプチャプって、あ、落としたんですよ。
え？
あ、水飲んでんのかなっつって、パッて見たら、めっちゃ目やってるんですけど、こう目の前で座って、そのままじゅわーっつって、めちゃめちゃおしっこしてて。
うーわ
そう、ちょうど友達が椅子に座ってる、その椅子のふもとで、ちょちょちょちょちょってしてて。で、俺ずっと目やってんすよ、こうやって。
はい。
で、目やってるんやけど。
見てって。
見てる状態のに、もうずっと目が決まりで見てて、ずっともうちょちょちょちょちょちょちょちょ。で、ぽいっていなくなって。いやいやいやいや。
腹立つわ
いや、いやいやいや、待て待て。
腹立つわ
で、これ、どうしようか、みたいな。そしたら、彼女帰ってきて、あー、またしたーって。
おー、何回かやってるやんけ。
もう何回かやってる。そうそう。もう仕方ない。これはもう、どこでしたらいいか分からへんから仕方ないもんだから。
家変わるとね。
そうそうそうそうそう。おそんなもんかって。まあでも、それはもうしゃあないな、って。やって、まあ、もう
僕は。嫌やなー。だから部屋外のペットは嫌いやね。
うーん。
さんの顔
きついなー。
家に動物入れる家やろ。
いやいやですよー。私あれですから、部屋でペット飼ってるやつごと嫌いですからね。
はい。大変っすね。
うん、大変だし、なんか、嫌な話やな
大変だね。
で、その犬はもう返したんですね。
もう3日で、さすがに夜泣きがひどいっていうんで、本当は、だってその4日目に突入するときやったんですけども、夜中に北海道から直帰で来てもらって、
直帰で来てもらって、この子はもうダメだからって。
いやいや。
そう。なるほどね。
そう。まあ、で、彼女が、ね、犬可愛いでしょ？飼いたくなった？って。可愛さも増したけど、めんどくささも増したって感じ。
いや、まあそうやな
あるよね、うん。
もうね、部屋で飼うべきじゃないんです。
むずいっすね。ボードゲーム扱ってる人間からすると、やっぱむずいっすね。
いや、おしっこ、そんなボードゲームに万が一されたらもうたまらんで。いや、でもまた来るで、これ、北海道かどっか遊びに行くたびにやな、また扱ってよ、言うて。
うん。まあまあまあまあまあ、
もう。ええー、よー、言うて、君の彼女が、ええー、よー、言うて。
似てるな。
下だけは本当に。
うまいよね。
うん。はい、というね、まあ話でしたけど、はい、4人とも最近あった出来事喋りましたけれども。
どうだ？
あるかなこれは。
あるかな、イカさんがセンター分けはこうやったらできるぞとか、その、萩野さんがチンジャオロース作るの上手なのとか、もうそんなことはどうだっていいんですよ。
これは全部カットされたな、これは。
どうだっていいんですよ。そんなことより、今回のトークテーマはこちらでございます。どどん！地元の友人がボドゲにはまらないわけ。
オッケー。
いやいやいやいや。
お、そうなんすか、そうなんすか。
そうなんすか。
何それ。おなんや、他人事みたいに言っとるけれども、今回はですね、その皆さんの地元の友人、同級生とかにね、こう、ボードゲームを普及しようとした時に起こってしまったエピソードとか、うん、どうやったらいけたんやって、まあ、そこら辺をですね、まあ、ちょっと反省も込みで、振り返って、ああだこうだ、語ろうやないかいっていう、まあ、もう、年の暮れには全くうってつけじゃない、トークテーマでございます。
うん、もう語れないです。
語れないの。話すことないの。え、どういうこと？
あの学生時代の友達との縁の切り方が素晴らしくて。
え、イカさん地元明石ですよね。
明石です。
明石の友達と会ったりしないんですか？
え、ゼロです。
ゼロなん？ゼロってあんの？
高校時代の人間かろうじて一人。でもそれも最近顔見てないなぐらいのレベル。
ああなるほどね。ああ田辺くんはどうなの？
今でもちゃんとつるんでる会ってんのは小学校からずっと一人だけ親友がいるんですけど。
うん。
そいつとはずっとつるんでるけど他は会わないですね。
おおじゃあ一人だけ。
うん。三年に一回ぐらいその地元何人かと LINE をちょろっとするぐらいで。
ああ、まあまあまあまあ、LINE するだけでもまあまあ、あれですけどね。
コロナ禍以降会ってんの、だからその親友一人だけっすよ。
萩野さんどうなんですか、
うん、私は、地元の幼馴染のグループ LINE が存在してて。
出たよ。これこれ、女子はね、やっぱこういうのあるよ。いいよね。
でも、みんな嫁に行っちゃってさ、地元にいないのよ。だから全然会えなくて、誕生日とかに、おめでとうって話をしたりとかはするけど。
あれや、あれこれ、この話するために萩野さん呼んだけど、これ、いらんかったか
地元にいる男友達の家にたまに行くから、そこでボードゲーム年末とかしてたよ。
ああ、なるほど。あ、よかった。ギリセーフでしたね。
よかった。よかった。
はい。いや、エピソードあるやん。よかった。
まあ、ちなみにですね、私もみはですね、まあ、地元徳島県徳島市ですけれども、徳島に戻ったら必ず連絡を取る同級生が4人いますし、あと、向こうから、まあ、連絡してくる、その、例えば同窓会があるぞとかね、いろいろ連絡してくれる、まあメンバーで言ったら、まあ10人とか、まあいるにはいるんで、その、地元に帰った時に、時間がやっぱできると、じゃあ、会って飲みに行くかとか。
うん、
まあそういった機会はあるわけですよ。結構ね。うん。ただただ帰ってないだけで私が。帰れば必ずそういう会が開かれるわけですけれども。
うん、
まあプラス言えば、その徳島県で頑張っていらっしゃるコバさんっていうね。
ほう。
徳島ボードゲーム会の主催の方がいらっしゃって、はい、で、まあ、もちろんそちらも友人ではありますし、ボードゲームめちゃめちゃやられてる方なんですけど、うん、まあ、ちょっと今回のトークで言えば、そこはちょっと該当せずに。
うん。
うん。なぜ、初めて会ったのがホラボード、初めてから、ホラボードのもみさんですよねって言って、友達になってくださった方なんで、うん、まあ、ちょっとそこ入れちゃうとね、今回のトークはぐちゃぐちゃになっちゃうんで、まあ、そこは入れずにね、やはりこう、昔からのつるんでる奴らを、まあ、ターゲットとした時に、なんでこんなボードゲームやってくれへんのやろっていう、話をしたいわけですよ。
うん。
まあ、リスナーの中にはね、逆に地元の友達にめちゃめちゃ布教した人、うん、まあ、いるとも思うんですけど、まあ私と同じように全く浸透しなかった人も、まあそれなりにはいるかなとは思うんですよ。
うんうんうん。
うん、で、その時の辛さ、たるや。
たるや。
そんな苦々しい？
いや、辛いよね。こんなに伝わらんのって、まあビビりますけど。
うん、
まあまあまあ、ということで、まあここからはですね、ボードゲームのプレイを試みたエピソードをね、まあ実際にあった出来事を語っていこうかなと思うんですが、 うん、はい。まあ、じゃあ、萩野さんどうですか？実際にその、地元に帰った時に、うん、友達とボードゲームしようぜみたいに。
うん。結構みんな夜か、年末とかはさすがに仕事してないから、
うん。
お友達の家で集まってるよって言われて、おう、じゃあ行くぜっつって、
おう。
ボブ辞典とか軽めのをね、カバンに忍ばせて
行って。おう、偉い。何人ぐらい？
5人ぐらいかな。
おうおう。
同級生と、その同級生の弟、
うんうんうん、
まあだから学校は一緒だから顔ももちろん知ってるしね、
うんうん、
この辺のメンツで、ただみんな結構ベロベロに酔ってて、うん、出来上がっているなって思いながらも、ちょ、私の趣味がですねって言ってちゃんと出した。
おお、どうでした？
もうやってくれたんだけど、やっぱりみんな酔ってるからあんまり反応がいまいちだなって思った。
なるほど。あー、でもハマってくれた感じはなかったと。
なかったね
ー。これ、ちょっとね、寂しいというか、辛いというかね。
そう。
うん。
え、一作品で諦めたの？
うん。二つやった。
え、
何やった？
ボブとね、ラブレターやった。
おー、鉄板ですね。
でも、ラブレターを、やっぱりちょっとお酒で理解できなくなってて。
まあ、そうやな
ってなって、そう。ボブ、ギリさ、わかるじゃん。
はいはいはい。
とり英語使っちゃダメだよ、みたいな。
そう
だ
ね。うん。
ごめんしてねって。あの程度だったらいけたけど、もうちょっと酔ってない時に誘うべきだったなと思って。その、一人の幼馴染を一回昼間にうちに招集したことがあったの、ボードゲーム。
はいはいはい。おう
で、私の弟はボードゲームするから、
うん、
弟と一緒に、チケライとかカタンとかをやったんだけど、
へえ、すごい。すごいな。
楽しんではくれたんだけど、やっぱり彼一人だから地元にいるのが、私もうちの弟もいないし、
うん、
人に遊ぶ人はいないけど、機会があったらやりたいなとは言ってくれた。
ああ、うん、いや、でもこれは結構成功のケースじゃないですか、
うん、すごい。
チケライまでやればね。
うん。
うん。あとはもうほっといても購入してくれるのがベターですけど。
してくれるかな？
いやー、いいエピソードでしたね、今の。はい。田辺さんどうですか？地元帰ってボードゲーム広げたことあります？
ほぼないかな。っていうか、そもそもさっき言った通り、その、あんまり地元に帰ってつるむみたいなのが人数が限られるんで、ただ、そのさっき言ったその親友は、もう結構前か、めちゃめちゃ前の時に、一旦その京都にも一軒ボードゲームカフェがあるから、
ほうほう、
付き合ってやって、カフェミープルさん。
はいはいはい。
まだブレスピとかがなかった時。
うん。
その時にそこ連れてって、彼もその時初めてやったんやけど、ただその時は、そのカフェミープルさんが年末の時で、その常連ばっかりで、
ああ、まあね。
お、なんか知らんやつ来たぞみたいな感じで。
ああ、まあまあ、アウェイ感はちょっと出る時ありますね。
そうそうそう、ちょっとそんな感じの空気。
これはどのお店さんでもね、ありますからね。
うん、うん、うん、うん。なんで、ああ、こんな感じか。まあでも、ゲームはわかるから、とりあえず、って、ひとしきりインストして、うん。まあ遊んではくれたけど、
ほう、
もう、こんな感じか、こういう世界ってあるんやなー、みたいな感じの。
悲しい。
まあこうよね。まあまあ、田辺が好きなんやね。うん、わかるわかる、みたいな感じ。
はいはいはい。
と、肌感。
ああ、ハマってはくれなかったということですね。
まあまあ、そう、そうよね。そう、まあ遊びとしてはいいよね、みたいな。ただでも、ずっとやってるのは、やっぱ知ってくれてるから、向こう娘が二人おって、で、結構もう大きなってんねんけど、もうそろそろいろんなゲームできるようになったから、ただボードゲーム何個か、おもろそうなやつ紹介してくれや。
ええやん。
おー。
そう。それで、クリスマスのプレゼントとかに、いくつか見繕って、じゃあこれとこれとかええんちゃうみたいな感じ言ったら、おい、めっちゃ遊んでくれてるよって。
じゃあ成功でしょ、これも。
めちゃめちゃすごい。
うん。で、本人はハマらなかったけど、お子さんにはまったということですね。
あ、そうそうそう。っていうのは一応あったかな。
うん、あ、まあまあ、そのケースで言ったら、私も奥さんの兄貴の娘さんとかがそっからゲーム興味持ってくれたみたいなのはありますね。その奥さんの兄貴は全くだったけど、みたいな。
うん。
それはまあ、そういったケースで、お子さんへの地域とかね、教育みたいな一環でっていうのはね、まあ私はそういうの好転的というか、まあ、うん、はい、反対派ではないので。
いろいろ言いたそうな顔してるけど。
あんま言うとね、春さんと真っ向から対立することになるんですけど。ね、まあ私はぶっちゃけね、教育に使うのも地域に使うのもね、それもボードゲームの魅力だと思っているので、はい、お子さんにそういったところからハマってもらうっていうのも十分いいなと思いますね。
まあそうね。
うんうん。 で、私のケースなんですけど、ああまあ、さっき言ったように、その、地元帰って、じゃあ、ボードゲーム、タク立てるかって、過去に何度もやってきましたね。幾度と試みて、いや、しまいにはディスタウファーも持って帰りましたからね、徳島まで。
やってくれって。
めちゃめちゃ大型のボードゲームも持って帰ってはね、なんとかこいつらに遊んでもらうぞ、みたいな。
それ、どうして遊んでもらうディスタウファー広げるとこまで行ったん？
やってくれない。
行かへんって。
くれない。まあ、よっぽどん時、まあまだ、一緒にね、そのコバさん主催の会とか行った時に、仕方なくやってくれたとかはあっても、やっぱその、同級生メンツと遊んだ時にボードゲームなんか出そうもんなら、はいはいみたいな。
うんうん、
はいはいみたいな。で、ちなみにその、まあ、ディスタファーはまあ特別だとして、まあ、他で、まあ、スタメンで言うと、その、ドメモとか、ゴキポーとか、あと普通の人狼のセットとか、ハーっていうゲームとか、うん、まあ、そこら辺ですね。
うん。
で、やっってくれたケースも何回かあるっちゃあるんですけど、ほんとね、ほーみたいな。やっぱ、その、田辺さんの友人と一緒で、ほーみたいな。ええんちゃうなんかもみってそういうの、はいはい。まあまあ好きちゃうみたいな。まあ都会では流行ってるわな、みたいな。
うん。
なんか変な、変な雰囲気出されて、ふわーって終わるっていう感じですよ。
うん。
うん。ちょっとやっぱそん時ってもうほんとなんか、朝チュンぐらいの、うわ、やっちまったっていうなんかこの、ああ、なんで俺はこんなことしちまったんだろうみたいな。持ってかなきゃよかったなぐらいまでやっぱね、落ち込みますね。わかる。
いや、好きなんだけど、違うかみたいな。
そう。そう、心を交わした窮地の中だからこそ分かってもらえなかった時のショックも異常にでかいんですよ。で、そこのね、ちょっと理由というか、なぜ彼らはハマらないのかっていうね。まあ私たちの例でしかないんで、まあリスナーの方からしたらそんなことないだろうって言うかもしれないですけど、まあ私が考えるその、なんで彼らはハマらないのかなっていうのをちょっと紐解いてみたんですけど、今回。まあよくあるパターンが、まあこの、まあ私たちも40過ぎてますよ。ええ。もうごめん、萩野さんも過ぎてる。もう過ぎてる私たち、ね、の年齢からするとですね、もうね、ボードゲームなんぞね、子供のものとかね、めんどくさいものとしか考えてないですね。
まあ、うんまあ、めんどくさいはだいぶ上やで。
だいぶ上。
うん、思うよ。
だいぶですよね。いやいや、君らが日頃やってる趣味とかの方がめんどくさいことないですかって思うんですけど、でも向こうからしたら、ボードゲーム知らないコンテンツイコールめんどくさいっていう、型にはまっちゃうんだって。
うん
うん
こういう、なんていうんですか、まだまあ、京都とかね、茨城とかね、大阪とかだったら、まあ、周りにエンタメとか溢れてますし、まあ、イベントとか、まあ、いろんなものがあるわけじゃないですか。新しいものが入ってくるわけですけれども、
うん、
四国、徳島においては、やっぱ、そういったものへの、その、ある種の恐怖心とか距離感みたいなのが、まあ、一定の年齢以上の方々には強くありまして。
うん、土地柄もあるってことですね。
土地柄、まあまあ、と、ある程度土地柄はあると思いますよ。どうしても。だからさっき言われたように、まあまあ都会では流行ってるんやろ。みたいな、
うん、
なんかちょっと嫌みったらしい感じで返されて、なんか、あーってなっちゃいましたよね。
でもさ、ここ、もう結構長い年月帰っては進め、帰っては進めってやってきたわけでしょ？
はい。
その中でちょっと変化みたいなのはさすがにあったんちゃう。だって認知度で言ったら10年前と今で比べたらだいぶちゃうと思うけど。
ああ、だから最近だと書店で買えるようになったよね。とか。
そうそうそうそう。
一般量販店でも買えるようになったから、そういうの興味ないみたいな感じでやっぱ聞くには聞くんですけど、
うん。
ここでね、今度はね、別の壁が立ち塞がるわけですが、
うん、
それが何かっていうと、上京した奴の言うことを聞きたくないというパワーが働いてくるわけです。
ああ。そら知らんわ。そら知らんわ。
地元から出たやつ。
そうです。そら知らんわだ。いや、その通りだし、そんなことないやろって思うかもしれないですけど、いやいや、ことね、もう40過ぎてる奴らぐらいの人たちからすると、田舎を捨てて、その、まあ、一応ね、首都圏に移り住んだ私なんかが戻ってきて、いや、こういうの流行ってるよとか、一般的になってきたよとか言った日にゃうるせえってなるわけですよ。
まあまあまあ、うざく映るのかな。まあまあ、わからんでも ないわ。
中の闇。
まあまあまあ、闇というかね、まあそういう、ちょっとしたこう、ツンケンみたいなのは、まあ昔の間柄だからこそ出ちゃうみたいなのもあって、お前知ってんのみたいな、マウントを取ったかのような空気になっちゃって、結果ね、いや、興味あっても、いや、興味ない、興味ないって言ってしまうみたいな。変なプライドみたいなのが出ちゃってるのもあるんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
肌感はわかる。そんな感じなんはすごいわかる。
で、ね、私もね、またね、やらしい人間なんでね、ちょっとね、気がついたらやっぱり偉そうに言っちゃってる感じもね、あるんですよ。
あるんだ。
いや、もう、あの、気がついたらなんか、いやいや、もう、みんなやってるから。うん。君らが遅れてるんじゃないかみたいな。いやいや。
ごめんなさい、でもね、それ知らん人から来たらめちゃめちゃうさんくさい。
めちゃめちゃうさんくさいし、めちゃめちゃうさいと思う。やっぱこんな言い方してないけど、ここまでストレートな言い方してないけど、いやいや、君らだけだをやってないのみたいな方向に、どんどんこう焦って、そういう感じで勧誘しちゃって、いや、結果もう余計にもうやめろ、もううっとしてやめろ、みたいな感じになっちゃったっていう。
うん。
これはどう思います萩野さん。
ね、私、高校の時とか、
うん、
本当に喋る人が数人しかいなくって、
友達いなかったんですか？
いなかったし、作らなかったし、特に中学校の、
ぽいな
でしょ？そう、うん、中学校の時の人とか大嫌いだから、とにかく連絡先すら教えたくないみたいな。
あ、わかるぞ。うん、闇あるよな。
だから本当にいろんな田舎の嫌いな人たちを切り捨てて残った友達だから、
うん、
私の友達は私に対して寛容だし、うん、あの、私がこういうのが好きだよって言うと、あ、そうなんだ、ちょっとじゃあやってみようよみたいに逆に言ってくれる人たちだから、そう。ボードゲームに関してはみんな楽しんでくれたし、また帰ってきて持ってきてタイミングあったら遊ばせてよみたいに言ってもらえたから。
いい奴らやな。え、それ男性？
うん。
おいやー、萩野さんのこと多分昔ね、好きだったんですよ、その子たちは。
そうかな。
萩野さんだから、っていうのはあるんじゃないかな。
まあ、男性、女性の差はあるか、あるやろな。
多少はね、うん。多少はその受け止めてあげたいという気持ちは、まあ、出てくれたんじゃないですか。
うん。
あー、いいなー、なるほどね。それは羨ましいですね。
だよ、も
う。ほら、いっぱい切り捨てたからさ。
まあまあ、切り捨てた、まあ。まあまあ、わかりますよ。まあ、そうか。そういう意味では私もね、その、切り捨てたメンツではないですよね。あの、悪友なんですよ。
ああ、
うん。
もうね、おっさんになっても一緒につるんでるやつだってね、なんかね、親友とかじゃなくなってね、もう悪友に近くなっていくんですよね。悪いことを一緒にしてきたような奴らだけが残ってって、まともな奴らはもうぶっちゃけ家庭を守るように必死で一緒に遊んでくれないわけですよ。
普通はそうよ、うん。普通はそうよ。
いやだからやっぱメンツにもよるっていうのは もちろんそうですね。
うん
うんうん。田辺くんどうなんですかそこら辺は。
どの辺がすか。
その地元のプライドとかなんか距離感出されたりみたいなのはないんですね。
は、別にないから、多分、だから、それも、思ってへんからやね、多分。その、ちょっと、俺が中学の時につるんどった親友と、そのグループが5、6人おって、その5、6人結構仲良くやってるんやけど、
うん、
ただもう、ほんまマジで全然思ってへんから、会って進めて、まあ、一緒やろな、多分、もみさんと同じような感じになるやろな。
ああ、やったことないけど、そういう展開になりそうだな、みたいな。
そうそう、安易に想像は、かな。
じゃあもし久々に会おうやつってそのね他人数でそのメンツで遊ぶってなった時に持っていく勇気はないということですか？
ないっすね。
ないんや。こんなにコロコロどうやってインスト教の田辺を持ってしてもその勇気は出ないんや。
まあ、つるまんけど、たまーにね、たまーに僕が Facebook を開いた時にですよ。
はい。
たまーに、こう、なんか投稿してるのを見かけたりしますけども、はい、もうあるのって、そう、子供が大きになったとか、新しい車がどうのこうのとか、
わかるわ。
生きてる次元が違うんですよ、もう。
ああ、そうそう、上とか下とかじゃなくね、次元が違うっていうのは、そう、レイヤーが違ってるから。
そうそう。
ああ、まあまあまあ、そうね。これめちゃめちゃわかるわ。
それが人生を謳歌してるのかどうかっていう話になってくると、ちょっともうベクトルが違うっていうか。
まあ、そうやな。それで言うとね、やっぱもう、地元の同級生たちってね、ほとんどじゃあ何やってんのかっつったら、土日とか休みとかあっても、飲むか、パチンコするか、 バーかスナックなんですよ。
うん、うん、うん。
それ。
ほんまビビるぐらいにこれなんですよ。これのルーティーンなんですよ。で、ほとんどパチンコね。
うん、さす。
いやー、これはもうイカボーイと一緒です、これは。
でも、イカさんパチンコすんの？
そんなレベルで俺パチンコしないから。
どういうレベル？
ダメとってそんな。
うん。
息をするようにパチンコする。
そうですよ。この人は、棺桶の形パチンコ型にしてって言ってましたから。
そう。
やば
く、で、頭に777って書いて、棺桶。
777で、棺桶パカーってあげたら、揃っとるやんって。
もう一回生き返らなあかんやつね。
そう
もう一回生き返るぞってなる。
もう好き行かなきゃ。
いや、ほんとね、イカさんレベルで、マジでパチンコぐらいしか趣味ないみたいなやつ、めちゃめちゃいて。
まあ、そうねー。スローパチはめちゃめちゃやってる人って多いなー。そうやな。
で、またお金飛ぶやん。パチンコも、飲むのも、スナックも、子育ても、全部お金飛んでいくわけですよ。
うん、まあまあまあまあ。
そうしたらそんなね、こんなのお金のかかる趣味であるボードゲームなんか、いや、入る隙ないっすね。
おかしな話ですけどね。だから、ボードゲームだけで言うんやったら、パチンコ飲みに比べたら、全然リーズナブルや、思うんですけど、正直な話。
いや、これはもう価値観の違いかもしれないね。だって、パチンコって一応お金返ってくるっていう気持ちでやってるわけですから。消耗剤として思ってないですから。
イカさん、どう思ってるんですか、それ。
言いたいことはたくさんあります。まず、ボードゲームとか、人が集まって、ものするようになる時間を取るのが難しくなるんですよ。
わかる。時間よね。
で、1時間とか2時間とかそういう中途半端な時間の空き方っていうか作り方になるんですね。そうなると、はいはいはい、飲みに行くとかちょっと自分が動きやすい遊びばっかりになってくるんですよ。あと一人になる時間っていうのが社会人になると結構いるよ。
ああ、なるほどね。癒しだと。
そう。だからその人とコミュニケーション取る遊びっていうのが下手になってくるかもしれない。
おー。まあそうやな。心にゆとりがないとね、ボードゲームできない説っていうのありますからね。まあそういう意味ではまあ、その日々追われている方々はやっぱハマらないっていうのは確かにそうかもしれない。
あとまあちょっとボードゲーム優しいかな。
ね、優しいって。
もっとなんか刺激が強い遊びを求めてしまうんだろうな。
そうだね。だから結果お金かけてやろうぜとか言い出すやつがね、やっぱ同級生でもいたんですけど、そうなっちゃうんですよ。
で、
刺激ね。
もし地元に連れが行ったら、教えたいゲームはたくさんありますけど。
え、あ、そうなんや。
けど基本的に、まあ、ギャンブルっぽいというか、相手との心理戦が強いゲームかな。
ああ、なるほど。やっぱ刺激が強いやつになる。
で、数字とかトランプっぽいやつがいいかな、進めるんやったらっていう。まあ、例えば、ペアーズ。
ああ、ペアーズへの。ペアーズ
モブリンポーカーとかね、すごい。うん、そういう、なんか、一回一回の勝負が早くて、
うん、うん。
で、一回一回のゲームがスリルがあるみたいなゲームは結構紹介しやすいかもなーっていうのは。
わー、なるほどね。想像するにそうだと。
はいはい、なるほど。
参考になる。けど、でっかい壁があるんですよ。
うん。
僕らの年代になると知ってるゲームしかしてくれない。
いやーまあそうなるそうなる。いやだからやっぱめんどくさいが勝っちゃうからね。
そう。だからもうトランプの有名なやつが麻雀とか、どうしてもそういう。うん、
いやそうやね。麻雀がでっかい壁なんですね。
そうね。
ドアとしてね。
麻雀を超えてこないんだよな。
うん。
まあそんなんやるんだったら麻雀しようや、とか。なんかトランプの大富豪の方がおもろいわとか言われたりとか。
うん。やっぱ昔からのゲームってやっぱりね、おっさん向けなんかもしんない。昔作られたゲームって。
まあまあまあ、その別に面白くないわけではないですからね、当然ね。まあ昔やった大富豪だって必死で盛り上がってあんだけ楽しい思いして、それは嘘ではないわけで。で、まあさらに言えば思い出深い、その一緒にやったよなっていう補正もあるから、まあ向こうからしたらそっちの方がモチベが上がるっていうのは当然そうなんですけど。
もちろん。
まああとね、もう一個ね、まあこれはもう極論というか、多分共感してもらえない気もするんですけど、これ、緑さんと前にこの話してめちゃめちゃ共感得たケースのやつなんですけど、彼らのトレンドがね、不倫なんですよ。
嘘
めちゃめちゃ不倫してるんですよ。
え、彼らって何？福岡の話してる？
いやいやいや、その時みどりさんとコラボで盛り上がったのは、その、みどりさんの周りの人でも、なんか不倫してる人たちが何組かいらっしゃって、みたいな。
だから、
自分の周りにそんな奴なんていないでしょって、思ってる人多いですけど、あながち、みんなやってんだっていう。
うんうんうん、
で、よくよく考えたし、まあ、ちょっと話ずれていくんですけど、なぜ田舎にこんなにラブホテルがあるのかっていう。
いや、もう、いい子しかない、そんな。
もう、わかります。
田舎
やねん。することないもん。
あー、まあ、それもそうですけど、今って学生さんとか、その若い子って、やっぱラブホ使うにもお金がかかるんで、基本的にやっぱ、好んでは使えない時代になってきてるわけですよ。うん、ですけど、めっちゃめちゃ立ってて、実家の方だって、ものすごい数のラブホがあるんですけど、これ誰が利用してんねんって言うと、不倫なんですよ。不倫行為で、切り盛りしてるんですよ、これ。これがね、思ってた以上で。
思ってた以上。
なんでその話をしたいの？
いやいや、だから。
なんで、これ何の話？ちょっと待って。
トレンドの話からこうな
って。そうなんですよ。一番その刺激的なってさっきのイカさんの話で言ったら、ボードゲームなんかもう足元にも及ばないぐらい、不倫っていう行為してる奴らがいるから、そこに勝てないっす。
無理な。
うん、まあ、うん、それが楽しみやったらもう勝てへんわな、そら。
ああ、でない。だから、そのパチンコ行って、パチスロ行って、で、余った時間でバー行って、スナック行って、飲みに行って、で、さらに余った時間で不倫してるんでしょ。もう、ああ、何も余ってない。余剰時間ないよ。ないない。
時間がないんです。
子供に嘘ついて、奥さんに嘘ついてまで不倫してるようなやつが、もみさんが、あ、みんなでディスターファーしようぜ、つって、もうぶっ殺しますよ、そんなもん。なんだお前ってなる。
脳みそ麻痺してる
やん。どっか行けやってなるから。
なるほどね。
しまいにはね、お前ってほんとなんか子供っぽいなとか言ってくるわけですよ。
うん。
で、それで、いやいや、子供っぽいかみたいな、大人のゲームやで、こんなんって言ったら、いや、それで言ったら俺一番大人のゲームしてるよ、みたいな。それ、何してんのって言ったら、どこどこの奥さんと不倫してる、みたいな。
うん。
うわ、しょうもだーって。私からしたら、しょうもねえ。しかもそれを誇り高く言ってる。うわーってなるんだけど、なるんだけど、向こうからしたら逆なんですよ。
うん、そうね。
いつまでもゲームやってるお前が子供っぽいみたいな。
うん。このステータスやから。
そう。で、やっぱ、まあまあ、その、田舎あるあるっすけどね、結構そういうので、みんな盛り上がっちゃって、みたいな。で、あいつもやってるし、俺もやってやろうとかね。なんか、学生の頃モテなかったけど、今こそ花咲かせるぞ、みたいな、アホみたいなおじさんがいっぱいいてですね。うん、で、世の中はそうやってね、不届き者が育っていくわけですよ。ね、悲しくなります。まあ、だいぶ極論というか、ほぼほぼテーマ関係ないやんってやつにちょっとなりましたけど、いや、でも、イカさんのね、いいパスが効きましたね。私のスイッチを踏みましたね、これは。
じゃあ、ごめん。
刺激を求めるっつうのは、こういうことなんだろうなっていう。うん、
まあ、そういうことなんでしょうね。大人の遊びっていうのはね。
まあ、でも、私からしたらですよ。例えば、萩野さんがうちに来てね、ボードゲーム泊まって遊んだりとか、あと、まあ、みんなでゲーム会、女子も男子も集まって、みんなでわちゃわちゃ楽しんだり、っていう、まあ、ある種のその、男女関係なくみんなで一丸となって、エンタメを楽しんでる空間、堪能してる空間、って、素晴らしいことじゃないですか。
うん、うん、うん。
だから、そんな、法を破ってまで、女の子と遊ぶことを思考としてる時点で、もうね、考えが全く合ってないんですよ。
うんうん、
そんなことしなくても他の女性と遊ぶことなんかできるよ。
いや、人種が違う感じがね。
そう。いやいや、別にそいつらとエッチせえへんやろとか言われて、いやもうほんま腐れけどかって思うんですけど、いや、こういうことあるんや。ちょっとやっぱね、ショックもショックでしたね。だから、こうやって田辺くんたちとね、いや、その、最近のボードゲームがどうだとかね、こうやってラジオで語ってるわけじゃないですか。どんだけ平和やねんと。
平和やで。平和でさせてくれ。
どんだけ平和やねんと。で、地元帰ってお酒飲んだら、いや、俺あいつとこの前ベロチューしたよとか言われて、なんなんこれはと。悲しいぞとなりましたね。はい。どうですかこれ、萩野さんコメントしづらいと思うんですけど。
恐ろしいなと思って、そういうよくわかんねえステータス怖っ。
まあまあまあ、一例でしかないというか、もみの同級生やばいのかって、まあそうなっちゃうんですけど、まあまあ一部ですよ、一部。みんながみんなじゃないですけど、なんかそういう、こう、刺激を求めた結果、そっちに走ってしまう人たちっていうのは、まあ40とかあと30後半でも結構いるんだな、怖いな、闇深いなって思いましたね。
いるんだね。
まあでも、よくよく考えたら、あれなんかもね、その地元にいる人間からすると、そっちの方がはるかに、そのボードゲームを遊ぶことよりもハードルは低いんかもしれんなって思って。
あー、そうかもね。これね、確かにハードルって意味では、まあ私もその不倫文化ってわからない、浮気文化っていうのわからないんですけど、
うん。
やっぱ自分の欲求だけではできないものなんですよ、あれって。相手側と合致するからやれちゃうわけじゃないですか。
そうそうそうそう。で、今って、その、マッチングアプリっていっぱいあるやん。
ああ、そう。そうなのよ。結婚者対象マッチングアプリとかあるじゃないですか。
そうそうそう。もうなんなら、
怖いよ。
あるよ。その、だから、不倫専用のマッチアップみたいなのもあるから。
恐ろしいな。
まあ、そのハードルもあるしね。で、何気にやっぱ女性側も、そういうのを求めてる、もう旦那に飽き飽きしてる人とか、ストレス溜まってる人が、やっぱ走りがちではあるから、まあまあ、ウィンウィンなんだろうなって思うんですよね。
だそれって1対1やからまだええけど、ボードゲームってもうね、だからグループじゃないですか。4人とか。はいはい、集まってって言って考えると、よっぽどハードル低いんちゃう？そっちの方がって思ってしまう。
ああ、もう、これは、二人専用ゲームであると。
ああ、そうそうそうそう。アブストラクトっす。
ああ、確かに。最強の二人専用ゲームかもな、そう考えたら。
まあ、交渉ゲーでもあるし。
そうやね。ディプロマシーやん、二人専用の。
もうディプロマシーっす。
こんなリスクのあるディプロマシー嫌やわ、女。
乱戦
人生全ベッド
全ベッド。訴えられたらそれだけで人生積むってのに。まあ、その刺激にはかなわないね。
どうしても、ちょっと人間の本能に寄り添えてしまってるから。
でも彼らもきっとね、そうなりたくてなったわけじゃないんでしょうね。
そらね。
そら、社会に出て、いつか俺は不倫するぞとかね、思いながら20になったわけじゃないんで。
いや、いろいろあるでしょ。もうちょっともって生やされないとか、もっと見てほしいとか、とかね、っていうのは、ちょっと歳取った時
に。いや、でもそれも、まあ、どんどんなんか深みにはまる話しちゃって申し訳ないんですけど、若さへの執着だと思うんですよ。
はいはいはいはい。
その、若い時に遊べなかったからそういう風になってる、ね。
うんうんうん、あ、そうそう。遊べなかった人が、えぐめの不倫するのと、あと、若い時から遊びまくってるやつが、ライトに不倫するのっていうのはあって、で、これっていうのは、両方とも、若さへの執着、若さへの嫉妬とかなんですよ。で、俺はもうできないのか。私はもうそういう恋愛には参加できないんだ。みたいな風になりたくないから、そういうところへの渇望をしてるわけですよね。
はい。
うん。でもね、もう強制でもいいから、一回ボードゲーム刑務所みたいなの作ってですね。
刑務所
ね。
そう。閉じ込め
て。全員、そう、閉じ込めて、男女囚人たち集めて、ボードゲームをさせてごらん。
うん。
もうみんなね、心が満たされます。あ、そっか、別に、ボードゲームでもいいじゃんって。
極論。
極論ですけど。いやいや、でもそこまでしたらやっとね、あの人たちはみんな心改めて、みんなでボードゲームしよう。わかったぞ、モミってきっとね、なってくれるはず。
なるほど。
うん。
あばしり刑務所にプレゼンしに行こう。
あ、そうですね。確かに確かに。あの、池田哲也さんが言ってましたね。あの、刑務所にも、このお笑いライブをしに行く仕事があると。
そうですね。
うん。だからそういうお笑い芸人さんが、そういったところで人たちに笑いとか、優しさとかを覚えてもらうみたいな。で、それの一環ですから。
あ
れ、あながちこれ社会的な話になってきましたね。
ほんまに。
出馬しようかな。
せや。
ボードゲームで。
刑務所にボードゲームをっつってね。
うんうん。
でも、
いやー。はい、まあそんなこんな、話しておりますけれども。うん、まあまあ収集つかなくなっちゃうんでね。まあ無理に戻しますが。うん、まあであればね、今後、地方はどうなっていくんだ。ボードゲーム文化っていうのはどうなっていくんだっていう、こう、ざっくりまとめに入りたいなと思うんですけど。
はい。はい、
うん。まあでも今回、皆さんの話を聞いてて思ったのは、やっぱそれぞれの地方で違うなっていうのと、年齢によってだいぶ違うんだろうな、世代によって違うんだろうなっていうのは感じましたね。
うん、うん、うん。
まあまあまあ。
だから今、例えば20代の方が、いや、地元戻って友人とボードゲーム余裕で遊べるぜ、みたいなのは多分普通にあって、で、やっぱ私たちぐらい調和世代みたいなところになるほど、やっぱ頑固に、人が教えてくれるものとか受け止めにくいとか、あんまり今更エンタメとかめんどくさいみたいなのも生まれちゃうのかなっていうのは感じましたね。
うん。
うん。どうしてったらいいんでしょうね、田辺くん。
無理っす。
諦めるの
早いよ。
これに関してはもう僕ができることは正直ないなと思ってますけどね。ただでも我々が思っている以上に、はい、サイレントで遊んでる奴らは増えてるなっていうのは僕らが観測してないだけで本当に増えてると思います。
まあ、その、コロコロ堂が仮に各県に1店舗ずつあったら、うん、多分ね、もっとね、地元に帰ってボードゲーム広めるのとかもめちゃめちゃ楽なわけで、で、それをジェリカフェさんが今ね、必死でやってるわけじゃないですか。
うん。少なくとも、岩井は無理って言うと思う。
いやいや、まあ、その、まあ、コロコロ堂はまあ、例ですけど、それぞれのね、うん、場所にボードゲームっていうものが遊べる空間が身近にあったら、まあ、それはやりやすいだろうなって思うから、
いや、でも本当に、年々やっぱり地方でボードゲームカフェって本当に厳しくないって、なんか長くいればいろいろ思うところはあるんですよ。
まあそうですね。
はい、
う
ん。これね、ちょっともうひたすら暗い話になっちゃうんで、あんまり深くは言いたくはないんですけども、
うん。うん。まあまあ採算取れないですからね、このコンテンツ今、この市場規模では。
そう。やっぱり人が集まってこそのボードゲームカフェなんで、人が集まらない、そもそも人の母数が少ないってなると、経営戦略からもう別で考えないと、そもそも無理だし。ただでも、そういるにはいるわけじゃないですか、その、地元にやっぱり、いろんな会を仕切ってる人みたいなのっては、やっぱりコミュニティみたいな点々ってやっぱりあって。
まあまあありますね、はい。
そう。
オープン会、ね。
で、そう、オープン会とか、そういったところの公民館とかに行くと、うん、公民館でゲームするって何みたいな、おじいちゃんおばあちゃんがこれ何をやってるのみたいな感じかと思いきや、でもその時ってボードゲーム会ってその日に、まあ、ホワイトボードにこう書いてあったりするじゃないですか。
はいはい、はい、
それ一個とかじゃないんですよね。で、よう見たら、なんか2、3個あるんですよ。別のボードゲーム。これなんか、他の人もボードゲームやってる回やけど、これ何のコミュニティなんやろねみたいな。
なるほど。
たまにある。
そう。だから、やってるんですよ。なんかわからんけど。どっかで誰かはやっぱりやってて。
あ、これわかったぞ。これ今のいいヒントになりましたね。
うん。
これね、あれですわ。打開策はもうね、一つ。
何？
おじいちゃんおばあちゃんになるまで待とうですね。
待つの？
待つ。つまり、まあ、極端に言えば、陰部が立たなくなる状況までなれば、多分、次の何か、まあみんな囲碁とか将棋とか入っていくじゃないですか。漏れなく入っていくわけですけれども、
うん、
ああいうタイミングでボードゲームというものを提案するわけですよ。
なるほどね。
じゃあ、あと20年寝かそうか、じゃあ。そう、だからあと2、30年寝かして、彼らがもう、よぼよぼになってきた時に、もみさんが戻って、ボードゲームしようと。これ覚えれば孫にも教えれることが増えるよと。
うん。
そしたらやってくれますね、これは。そうだわ。
ここまで持ったらな、さすがに。
いやー、見つけましたね、とうとう。地元の友人たちにハマらせる方法。20年待つですね。
なんで先の長い話なんだ。
あとは、うん、でも、もみさんがやってることって、無駄かなと思ったら別にそうは思ってなくて、
ほう、
言い続けることは意外と目出るんちゃうかなとはなんとなく僕も思ってて、うんうんうん、そうそう、なんでもないとき、ほんまに暇で、これこそ今の年末年始のときに、まあ、もみさんおらんけども、あ、そういえばもみが言うとった、あれ、この間テレビでやってたし、ちょっと買うか、みたいなのが、ポツンとしてもしかしたらあったら、うん、それがきっかけでちょっとやり始めるみたいなことは、どっかでワンチャンあるかもしれない。
いや、これね、実はもうあったんですよ。だから私、Facebook にひたすら、まあみんなで遊んだボードゲームとか写真上げまくってるんですよ。多分日本で屈指じゃないですか、こんな Facebook 更新してる人。
まあね、
めちゃめちゃ更新。はい。めっちゃ更新してるんですけど、そうやってみんなでこう遊んでる様とかボードゲームとかの写真バクバク上げてる影響で、その地元の奴らからたまにね、やっぱね、あのゲームどこで売っとんなとかね。
おお。
欲しいわみたいなね、確かに来たんですよ。
うん。
だから、そこでこう、こんな楽しんだぜっていうのをアピールし続けた会話ありましたね。
帰ってくる。
草の根だな。
そうそうそうそう。
草の根運動っすな、これは。
うん、うん、うん。
なるほどね。はい、ということで、
はい、はい。
はい、まあ、なんだかんだでね、もう1時間と20分ほど収録しております、今回。
もうええかな。
いろんな話の展開になりましたけど、やっぱ、ね、萩野さんどうでした？
突然求めに入られた。
ほんまやで。
私ね、地方って、やっぱ特色あるんだなって、ちょっと思いました。
そうですね。うん。まあちょっとその、バッシングしてるわけじゃないですからね、リスナーの皆さん、これ別にね。だって、私自身も今住んでるとこめちゃめちゃ田舎ですしね。単純に実家から出て、また田舎に住んでるだけなんであれなんですけど、まあそれぞれの色があってね、それぞれの友人関係があってね、そして距離感があって、まあお互いを尊重し合おうってことなんですよ、これは。相手の懐に入ろうとするから失敗するのであって、自分と相手のね、距離感をうまくこう、保ちつつね、一緒にいい時間を過ごそうぜって、それでいいじゃないのってことなのよ。
そうだよ。みんないい大人なんですよ。そう。
うん。ただ飲みに行った後にガールズバーに行くのは嫌だ。うん。きつい。
やるやん。ガルバ行くぞってなるやん。
なるんですよ。いや、行きたくない。ボードゲームしたい。そこ、今後も。頑張っていこうかなと思います。
頑張っていこうかな。
いただきたい。
はい。改めて感じました。
はい。
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 まあ、本当、今回のタイトルがね、不倫はあかんにならないことだけを祈ってね。
まあ、その話したいだけやん。
いやいや、したいんじゃないの。するつもりなかったけど、イカさんのスイッチが、ちょっとね、クリティカルすぎたね。
いや、俺のせいに手取ってくれる。
いやいや、刺激が一番大事なんや、って言うから、あー、といえばってなっちゃったんですよ。
もう、
まあ、ね、
戦争しちゃったよ。
ね、じゃあ、地方不倫の話は他にしたいやつがおるから。
何したいやつがおるんだよ。
いる
んだ。
あ、そうだよ。
はい。
スペシャルでね。
はい。ということでした。終わりましょうか。
はい。
終わりましょう。これもうあれですよ。2025の、このメンツでの収録はもう最後ですから。
もう本当すいません、本当にすいません、年末にこんな。
いやいやいや、何言ってるんですか。後ろ向きってこういうことですからね。
そうですね。
はい。ということでした。ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お送りしたのは、徳島は街遊びでアニメ大国になっちゃったな、もみ。
昭和の遊びを集めた昭和の遊びカフェって意外と流行るかもしれん。いかねえぞ。
今、巷でいろんなとこでスンスンが爆流行りしてるんですけども、俺も2年前からスンスン追っかけてるからな、ちょっとマウント気味な田辺。
ゲ
気がついたら、ミュージカルのチケットとかをいっぱい取りすぎた、萩野智華でした。
え、ちゃおちゃお
え、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、ちゃおちゃおえ、